皆さんおはようございます。立川教会はもう新街道が経って6年経つんですね。早いですね。もうシーンじゃないような感じも味わなんですけれども、私たちは、この4月からですね、新街道での歩みが始まりまして、4ヶ月目に入ったところです。本当に立川教会の皆さんにはもう非常にご心配をおかけしまして、毎週のようにいつも祈っていてくださったということをお伺いして、そして多くの方がご支援くださって、お励ましくださって、そうやって本当にこう皆さんの助けなしには立たなかった、そんな新街道だなということを思っておりますので、こうして御言葉を通してまたその恵みについてお分かちできるということを本当に嬉しく楽しみにしてまいりました。今日の御言葉は立川教会の皆さんもよくよくご存知で、おそらく街道建設の時に、この御言葉を味わいながら、なさったんじゃないかなというふうにも思います。そして私たちも本当にこの御言葉から励まされ、教えられながら今を歩んでいるところです。特にすべてを主が守ってくださったなと思います。寝ている間も守ってくださったなって思うんですね。一応皆さんに聞いてみたいと思うんですが、この1週間ぐらいで、1週間で1時間も睡眠をとりませんでしたっていう方いらっしゃいませんよね。おそらくギネス記録なんかではもしかしたらあるんじゃないかと思うんですけれども、私たちは必ず寝ないと生きていけないですよね。でもなんで人間って寝る存在として神様はデザインなさったのかなって思いませんか。別に24時間ずっと働き続けられるように、神様はそういう方なんですから、私たちもそういうふうに作ることもおできになったはずだと思うんですが、私たちは必ず寝ますよね。そして寝てる間はお仕事もできません。教会の奉仕もできません。夢の中で祈りましたっていうことがあるかもしれませんが、私たち何もできない。自分の心臓を自分の力でコントロールして寝てる間もこううまく動かそうなんてやってるわけでもなく、ただ主が生かしてくださってるわけですよね。少なくとも人生のうちの何分の1か3分の1か4分の1かは何もしないで寝てるのに、私たちは生かされ、守られ、寝てる間にも神様が働いてくださってことが起こっている。そんな素晴らしい神様の働きを覚えるならば、私たちはもっと安心して眠ることができるなって思うんですね。私自身街道建設のただ中にある時、ちょうど父の手に召されるということも重なったり、いろんなことが重なってですね、本当にこう忙しさもあったりして、眠れない時も結構ありました。だからこそ主が眠らせてくださる、安心して眠らせてくださり、寝ている間に主がなさっていたんだと気づいた時に本当に感動を覚えました。ぜひ今日ですね、皆さんと一緒に本当に神様に守られて今日この日に至っているんだということを教えられたいなと思っているんです。で、街道建設をしているただ中、なかなかこう見えないことがたくさんあって、もううまくいかないことの連続だったんですよね。思えば2009年に教会の総会で、これから本気で街道建設をしていきましょうって決断してから約10年近く経ちました。何度も何度も話し合い、時にはくじけそうになりながら、しかし主が守ってくださって、本当に素晴らしい新街道を与えてくださったんです。でも私、新街道で最初の礼拝の日に東村山の兄弟姉妹たちに対して爆弾発言をしたんですね。どんな爆弾発言をしたかというと、 この新街道本当に素晴らしいけれども、この新街道が建てられる間になされた神様の御業から比べれば、この建物自体はお化けみたいなものですって言っちゃったんですね。まあ、わざと言ったんですけれども、おまけですと。いや、それはね、本当にこう新街道を苦労して建てた、やったっていう思いからすると、おまけまで言っちゃうんだっていう方もいるかもしれないなと思いつつ、でもあえておまけです。なぜかといったら、この建物自体よりも、この建物が建て上げられていく中で、神様が私たちにしてくださった一つ一つの恵みはいつまでも残るものであり、建物は朽ちていくけれども、そこでなされた神様の常しえの恵みは私たちにずっと残る。その永遠から見たら、こんなに素晴らしいと思える街道でさえおまけに思える。それぐらい神様のなさったことの方が素晴らしいですよねって、それを私たちしっかり見ていきたい、見続けていきたいですよねっていうことをお伝えしたんですね。まあ、そのためにちょっとおまけと言ってしまったんですが、でも私たちはそんな素晴らしい神様の御業をいつも覚えながら歩むものとされたいと思うんです。今日の御言葉の一節のところをご覧いただけるでしょうか。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。と語られています。虚しいというのは、単に心が虚しい感じがするという感覚だけの話じゃなくて、実際に中身がない。空っぽっていうことなんですよね。主がお建てになるんじゃなければ、どんなに立派な建物が建とうが、それは虚しいっていう感覚ではなくて、それは中身がないものなんだ、空っぽなんだっていうことを言ってるわけです。特にこの詩編はあのソロモン王由来のものです。ソロモン王ほど財力があって、力があって、知恵があって、いろんな事業をなすことができた王様は他にいないでしょう。そして彼はおそらくいろんな建造物もたくさん建てたんだと思うんですよ。それこそ豪華絢爛な建物を建てたりね。でもその彼がたくさんの建造物も立派なものを建て続けてきたであろうソロモンだからこそ、彼が主が建てるのでなければ虚しいというこの言葉に説得力がある、そう思うんですね。いくつもの立派な建物を建ててきながら、主がお建てになるのでなければ、自分たちがこんなにいいものを建てたと思い上がったとしたら、それはなんと虚しく中身のないことであろうかというんです。また同時に、主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しいとも語られています。神様が守ってくださるのでなければ、堅固な城壁を建てようが、ガチガチに鎧を着込んでいようが、私たちは裸も同然なんだということを覚えたいんです。実際このことは、歴史の中でバビロン捕囚のあの時に起こりました。今私たちは祈祷会でエレミア書をこう学んでるんですけれども、神様の御言葉が何度も何度もエレミアを通して語られて、主に従いなさいと言われるんですが、でもイスラエルの人々がユダの民が聞き従わないんですよ。で、一生懸命こう抵抗してね、バビロンが包囲してくるのに、もう何とか守ろうと、エルサレムが滅ぼされるはずがないっていう、こう最後までですね、信じ込んで、まあ何を根拠に信じているのかっていうね、もう頑張って守るわけですけど、あっさりと打ち破られ奪われてしまうんですよね。で、驚くべきことに、その時にこの包囲をして支配占拠をしたバビロニアの親衛隊長がこんなことを言っているんですよね。ちょうどエルサレムに入ってきて町を攻め取ったその時に、 預言者エレミアは本当に神様の守りで助けられるんですけども、それを助けてくれたバビロニアの親衛隊長がこんなふうに言うんです。まあ、開かなくても結構ですが、エレミア書の40章の2節から3節、エレミア書の40章2節から3節に彼のこんな言葉が載っています。あなたの神主はこの場所に災いを下すと語られた。そして主はこれを下し、語った通りに行われた。あなた方が主の前に罪あるものとなり、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。これ言ってるの、イスラエルの預言者じゃなくて、異教徒バビロニアのネブカドネツァルの元にいる親衛隊長なんです。なんでバビロンの親衛隊長がまるで預言者のようにエレミアが語り続けてきたこのような言葉をエルサレムを攻め取った時に彼の口から出るのかって最初こう読んで衝撃的だったんですよね。なんで知ってんの、この人預言者なのっていう感じの言葉ですよね。しかも主っていう言葉は太字の主、ヤハウェって書いてあるんですよ。バビロンの親衛隊長はヤハウェが、あなた方の神であるヤハウェで主がこれをしたんだよってイスラエルの民に向かって言うんです。あなた方が神主に聞き従わなかったからこうなったよって知ってたんですよね。エレミアがずっと語り続けてきた御言葉がバビロニアにも入ってきていて聞いていて、どうもイスラエルの神がこんなふうに言っていると、俺たち攻めれば勝てるんじゃないか、逆の意味で信じちゃったのかもしれませんよね。本当の意味で主を信じているわけではないけれども、これは勝てるんじゃないかって、実際神様はあっさりとエルサレムをバビロンに渡すわけです。神様の守りがないということは、私がもうどんなに抵抗しようとも裸同然であるということが教えられます。主を離れたとき、私たちは自ら鎧を脱ぎ捨てて裸になってしまうのと同じなんだなと気づかされるんです。東村山教会の新街道建設を振り返るときに、本当にこの主の守りがなかったら途中でいくらでも頓挫してしまう可能性があったなということを思わされるんです。一つには経済的になかなか集まりませんでした。本当にいつになったら立つんだろうか、確かに少しずつは与えられているけれども、本当にこれで建てられるんだろうか。そしてまたある時にはここぞという物件が歩いて徒歩3分のところに見つかって、みんなで検討して、そして教会の総会でこれを変えましょうって決断をして、その決断をした翌日に他の人に買われちゃいましたって、神様それはさすがに意地悪でしょうって私も思いました。だって総会でみんなで祈って決めて翌日ですかって、もう本当にちょっとこうその連絡を受けた時に、教会の兄弟姉妹たちにどう話そうって、昨日ああやって決めて翌日ですかって、ちょっとこうしばらく呆然としてしまいました。ちょうど福音自由教会のシンクタンクの会議の最中で、もうシンクタンクで一緒にやってる先生方に慰められながらですね、いやこれどうやって皆さんに報告しようっていう思いがありました。もうまさに心が折れそうになる、しばらく引きずりましたね。でなんで引きずったかっていうと、私いつも教会に通うときにその物件の横をちょうど通う道なんですよね。もう毎朝見ながら、神様ここもう一回戻ってきませんかとか、そんな時って不思議でですね、こう電車に乗っててもですね、こう電車で駅のホームのベンチの上にその物件の、そこもともと質屋さんだったんですけど、まだ質屋さんの看板が撤去されてなくて、駅のホームにその質屋さんの看板が出てて、 なんで私の目の前にこの売られてしまった、買われてしまったものが神様を見せるんですかって、まあ本当に辛い時がありました。途中思うようにですね進まなく、土地を今度その後ね神様から導かれて、ようやく土地を買うことができて、あ、ようやくこれから進むんだなという中にあってもですね、今度やっぱり建物を建てる段階でいろんな部分で思うように進まなくてですね、何度も何度もこの草取りをしに行きまして、1回ぐらい草取りをすればいいのかなと思ってたらですね、進まないもんですから3回ぐらいみんなで草取りをしまして、そのうちもうお金足りないから、プレハブにしましょうかとかね、とりあえず1回だけ建てて2階は今度とかできませんかねとか、まあ、そんな話も出ました。いろんなことをとっても本当に主の守りがなければ進まなかったということを思います。建物一つとっても許可が下りなければ建てることができませんし、天候の影響とか災害があれば途中で止まってしまうこともあります。またちょうどオリンピックの特需ということがあってですね、ある教会では街道建設が始まってから街道建設の費用がどうしてもオリンピックの特需で上がっちゃったので 1. 何倍増しということを後から言われて、払えなくて困っているなんていう情報もいただいたりして、大丈夫かなってヒヤヒヤしながらですね、でも最初のお約束通りで建てていただくことができて、本当に神様一つ一つ守ってくださったということを教えられています。でそういう中で特にですね、今日の2節の御言葉目を留めたいと思うんです。あなた方が早く起き遅く休み労苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい、実に主は愛する者に眠りを与えてくだされ。別訳脚中にあります別訳では、眠っている間にこのように備えてくださる、眠っている間に主が備えてくださるので私たちは安らかに眠ることができるということです。どんなに多くの犠牲を、もう寝る時間を削って頑張って働きをなしても、本当に主から離れた働きは虚しいものであるということを教えられます。それこそ私たちはしばしば寝る間を惜しんで睡眠時間を削って一生懸命労するということが多々ありますよね。皆さんもどうでしょうか。私も今年の2月後半から3月そして4月ぐらいまで本当にいつも夜中2時とかですね、遅いと3時ぐらいまで、いろんな働きをしていました。睡眠時間を削りながらあれやこれや、ホームページをリニューアルしたり、説教の準備ももちろんありましたけど、いろんな街道のことをですね考えたり、眠りたくてもまた頭がこう働いてしまって眠れなかったり、お金はどうやったら集まるんだろうかと、いろんな心配をしながらですね、そんな日々を過ごしていました。神様は私たちに寝ることもしないで休むこともせずに働かなければうまくいかないとおっしゃる方なんでしょうか。絶対にそんなことはありません。神様はむしろ私に任せて安心して眠れと言ってくださる方なのではないでしょうか。主が私たちの代わりに私たちが寝ている間にも働いてくださるというんです。主が寝ている間にこのように備えてくださる、主は愛する者に眠りを与えてくださる。羊たちがゆっくりと草の上にこう伏して休むことができるのは安心しているとき、安心していないと羊ってこう臆病な動物なので休まないそうですね。なんかどうしてもこうあたふたしてしまって動いてしまって、草だよ食べなって言ってもですね、草の上にベターってこうならないそうですよね。 私たちの姿に似てるなと思います。主に委ねて休むということを覚えたいんです。愛する者のためには主が眠っている間に豊かに備えてくださる。だから安心して眠りなさいと。これが私たちキリスト者の歩みではないでしょうか。そのことを実感することが新街道建設の中で具体的にありました。もうどんなに徹夜をして頑張ろうともどうにもならないことっていうのがいっぱいあるんです。グランドピアノの搬入と搬出の出来事がありまして、まあ、すでに証を読んでくださった方々はご存知かもしれませんが、改めて少しお伝えしたいと思うんですね。旧街道で使っていたグランドピアノがですね、もうだいぶお年寄りになってきて、70年近くなるので、新しく変えようということになりました。でその時に新街道にまず新しいピアノを入れるっていう問題と、そして、旧街道のグランドピアノをビルの3階の旧礼拝堂から出さなければいけないという問題がありました。エレベーターも狭く階段も狭いので、そっちからは絶対に無理だと。グランドピアノですので。それで結局方法としてはですね、このビルの3階の一番奥の部屋の牧師室の窓を外して、そこからクレーンで外に出すというね、そういう方法なんですね。ああ大変だなと思い、そしてまた一方でグランドピアノを礼拝堂が2階なので、2階に新階堂の方階段から上げるっていう計算だったんですけど、ちょっと思ったよりもこの階段の高さがですね、この最短距離の部分なので、ここがもうギリギリで、ピアノの業者さんの方からは無理ですって差し言われちゃったんですね。そっちもクレーンですかって言った時に、今度市道に入っていって、そこに9軒ぐらい民家の林家の方たちの許可をもらって、クレーンを入れて新街道も入れないといけないって話になって、いやそうなると結構近くにお家がありますので、アンテナだとか窓だとか家とかをね、傷つけたら大変なことになるんじゃないか、もうどっちも大変だなっていう話になったんですよね。でまずこう新街道に入れる方の話に関しては、もう業者にはそう言われてしまったので、どうしようかって、やっぱりこういろいろ考えてですね、ああでもないこうでもないっていろいろ話し合いながら祈って、神様どうしたらいいですかって言った時に、階段からみんなで入れようと。一応高さはギリギリで、ただ道具とかを使うと難しいということは、そこはじゃあ人力で頑張ろうと、7人8人いれば何とかなるんじゃないかって話だったんですね。それでじゃあ教会のみんなでって、でも平日だどうしようかっていう時に、なんと建設会社のね、ペテロ建設さん相談したら、じゃあ人手を出しますよって、あ大工さんたちの方が当然こういうことを慣れてるし力があるから助けてもらおうということになって、何人か当日助けてもらって、そしたらですね、意外にあっさりとスーッと通ることができて、ああよかったって、ああ神様ありがとうございますって、一つ守られたって感謝だったんです。でももう一個残ってますね。今度は旧街道のグランドピアノを窓からクレーンで出すっていうこのこと、実はこれですね、かなり大変なことでして、表の道路側からもう絶対無理なんですね、建物が隣接しているので。それで裏側に、ちょっと空き地があって、そこに入ればやれると。ところがこの空き地っていうのは、少し前までは声優の駐輪場でずっと使われてた場所で、駐輪場だった時には不可能だったわけなんですけども、今空き地になってるぞ、なんかコンクリートでしっかりときれいに整えられて、なんかもう声優の駐輪場じゃなくなってる、もういいか、いい時だ。そしてですね、調べて声優さんに問い合わせて、どうなってるんでしょうか今って聞いたら、分かりませんって言われるんですね。自分たちも実は借りてただけで、今所有者どうなってるか分かりませんと。それでですね、またいろいろ調べ始めて、そしたらちょっとこう世話になった不動産屋の方がですね、ここでよくこう教えてくださってですね、でちょっと電話番号まで分からないので、もう直接伺ってくださいって言われて、持ち主の方のところにですね、妻ともう一人がちょっと私たちは行きますって言ってくれたんですね。その時私も陰ながらに、いい人でありますようにって言うのって なぜかといったら何もメリットがないわけですよね。自分の土地に勝手に大きなクレーン車が入って勝手なことをされるわけですから、まあ、それこそなんかちょっと感謝金でも用意しなきゃいけないかなとか思いながらですね、もう神様助けてくださいって祈って、そしたらですね、妻からちょっとこうご挨拶したすぐ後にこう連絡が入ってきて、すごくいい人だったと、ああよかった神様ありがとうございますと、で全然どうぞどうぞいいですよって言われましたと。ところがですね、まだこの先があるんです。いいですよって言ってくれたんだけど、どうも近々その土地を他の人に売ることになっていると。で私たちがクレーンを入れられるタイミングはもう売った後ですっていうことが分かって、せっかくいい人に出会えたのにこの人じゃないんだ、じゃあ今度誰なんだろうって。それで、まあ、その人すごくいい人なので、じゃあちょっとまあ相手の方と確認しながら、もし大丈夫だったら聞いてみますよって言ってくださってね。で私今あって神様その相手の方が OK してくださいますようにって祈っていたんです。そしたらですね、数日後に連絡が来まして、持ち主の新しい持ち主になる方が分かりましたと。誰かっていうと、今その時その当時私たちが借りていたこのビルのオーナーさんだって言うんです。ってもう17年ぐらいお世話になってきて仲良くさせていただいてきたオーナーさんが新しく裏の土地を買って、これから裏にビルを建てようとしていると。もうこれは OK だろうと、まあ、実際聞いたらですね、快く大丈夫ですいいですよ早くやってくださいって言ってくださって、でもギリギリだったんです。もうあと数日したら工事が始まっていたので、その前のタイミングだったからピンポイントで本当に良かったですねってオーナーさんから言われて、もうその時本当にこう鳥肌が立つ思いでした。でも結局私たちはなんか一生懸命あれこれ調べたり頑張ったりしたんだけど、神様は知らない間に私たちが今を借りていたビルのオーナーさんにその土地が回ってくるようにしてくださって、何度問題もなくクレーン車が入って出すことができるように備えておいでだったということなんです。もしこれが叶わなかったら、道路の方から歩道もまたいで本当に大きなクレーン車でやるっていうことになったら、警備員さんを何人も立ててそれこそ50万とかかかってしまう、しかもリスクを抱えながらっていうことでありましたから、本当に主は助けてくださったなということを教えられたんです。何もできなかった、ただ主に祈って、しかし寝ている間に一つ一つ神様は備えていてくださって、もう用意されていたそこにただ私たちはたどり着いただけなんだなということに気づかされました。主は愛する者のために眠っている間にも備えていてくださる。イエス・キリストもおっしゃいました。神の国というのは夜昼寝ている間に成長している。人はどのようにしてそれが育っているのかわからない。本当に私たちは自分たちで頑張ってやっているように思えますが、私たちは必ず寝ている時間があり、何もできないでいる部分がたくさんあります。でもその間に神の国は成長しているんです。私たちの知らないところで主は本当に働いてくださって、尊く御業を成してくださっているということを知るならば、信じるならば、私たちはどれほど安心して神様に委ねて休むことができるでしょうか。ここにいらっしゃる立川教会の兄弟姉妹の皆さんのこと、お一人お一人のことは神様が一番知っておられます。何が必要なのか、どんな備えが必要なのか、そしてそれがいつ必要なのか、ピンポイントで細かく最善の時を主がご存知です。私たちはこのような素晴らしい神様を心から信じて、この方と共に歩んでまいりたいと思うんです。 24時間休むことなく主は見張っていてくださり、守っていてくださって、そのゆえに私たちは今、今日、この日に至っているのだということを思うんです。皆さんにはどんな心配があるでしょうか。お仕事の心配があるでしょうか。子育ての心配があるでしょうか。健康の心配があるでしょうか。明日の心配があるでしょうか。主は私たちが必死になって頑張って準備をして用意をしていなくとも、何もできないでいる、いびきをかいてガーガー寝ているその最中にも、素晴らしい恵みの技を持って私たちを守り導いていてくださっている、こんな素晴らしい方と共に歩めることはなんと幸いでしょうか。安心してこの主と共に今日明日と歩んでまいりましょう。お祈りします。恵み深い神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの命の御言葉を今日もお語りくださって、すぐに不安になり心配になり、寝る間も惜しんでいろいろと頑張ってしまう私たちに、あなたが成してくださるということがどれほど力強く豊かなものであるかを教えてくださってありがとうございます。あなたは私たちが寝ている間に御業を成してくださるので、私たちは十分にあなたに委ねて休むことができます。そのようなあなたとの素晴らしいこの生涯の歩み、御国までの歩みを心から感謝をいたします。一人一人があなたにあって安心して歩むことができますように、その素晴らしい恵みをいつも喜んで歩めますように導いてください。イエス・キリストの御名によって。